朝耳アラガルト
北海道ライブ朝耳、毎朝この時間は朝耳アラカルト、パーソナリティが気になる話題、パーソナリティの個性を生かした耳をそば立てたくなる話題をお届けしています。毎週木曜日は北海道生活研究室をお送りしています。今日9月1日は防災の日です。以前もお伝えしたように1923年の今日、関東大震災が起こりました。でさらにこの時期は台風シーズンということもあって、ここで防災意識を高めていきたいという狙いがあります。東京消防庁のホームページにこの防災の日制定の経緯について書かれていますので、こちらからご紹介します。防災の日は昭和35年1960年6月11日の閣議で、9月1日を防災の日とすることが了解されたことに始まります。9月1日を防災の日とした経緯は、関東大震災が発生した日であるとともに、暦の上では210日にあたり、台風シーズンを迎える時期でもあり、また昭和34年1959年の9月26日の伊勢湾台風によって戦後最大の被害を被ったことなどが契機となって、地震や風水害などに対する心構えなどを育成するため防災の日が創設されました、はい、まだテレビ放送がそんなに普及されてない時代ですんで、この伊勢湾台風残ってる映像が現代に比べるとわずかなんですが、それでも残されているのを見るともう相当の被害だったんですね。全半壊とか流出家屋が153,893戸、浸水家屋が363,611戸、死者は4,700人、行方不明者が401人、負傷者が38,917人を数えたということなんですね。で次に昭和35年9月1日発行の官報資料に搭載された防災の日の創設に関する記述をご紹介します。政府地方公共団体など関係諸機関はもとより、広く国民の一人一人が台風、高潮、津波、地震などの災害について認識を深め、これに対処する心構えを準備しようというのが防災の日創設の狙いである。もちろん災害に対しては常日頃から注意を怠らず万全の準備を整えていかなければならないのであるが、災害の発生を未然に防止し、あるいは被害を最小限にとどめるにはどうすればよいのかということを、みんなが各人の持ち場で、家庭で、職場で考え、そのための活動する日を作ろうということで、毎年9月1日を防災の日とすることになったのであると制定の趣旨が記されております。また昭和57年からは9月1日の防災の日を含む1週間を防災週間と定め、各関係機関が緊密な協力関係のもとに防災思想普及のための行事や訓練などを行っているということで、道庁でもね、昨日までパネル展やってましたけど、こういうものが大事なんですよとか、実際に現代でコロナが今流行っている中でこういうふうにしましょうということが分かりやすく説明をされていました、そして防災の日に関連したことですが、古来我が国では210日は暦の上で雑節の一つとして、立春から数えて210日目の日で、太陽暦では9月1日頃にあたり、220日目の220日とともに台風が来襲する厄日とされております。それは以前はちょうどこの時期が稲の開花期にあたって、台風が来襲すると稲作に大きな損害を被ることを警戒する目印にした日とも考えられます。で統計的にはこの日特に台風が来襲しやすいというわけではなくて、台風期を控えての警戒期というふうに考えられます。一方で統計的に見ますと、台風来襲の特異日というのがあるんですね。それは9月16日と9月26日、過去に大きな被害を発生させています。9月16日に来襲した台風は昭和23年のアイオン台風、昭和36年の第二室戸台風で、9月26日に来襲した台風は昭和29年、これは北海道にも大きな被害をもたらしました東山丸台風、 それから昭和33年の鹿野川台風、そして昭和34年には先ほどもご紹介しました伊勢湾台風、9月26っていうのが台風の特異日なんですが、はい、それより10日前9月6日というのが実は胆振東部地震が発生した日でもあるんですよ ね、
そうですね。だ
から災害の多い月であるということはこれ確かなんですね。ところで防災とはどんな言葉の意味を持っているんでしょうか。広辞苑には災害を防止すること、災害を防止することと簡単に記載されているんですが、災害対策基本法では災害を未然に防止し、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、および災害の復旧を図ることを言うと定義をされております。ただこの言葉そんなに昔からある言葉ではないんですよ。実は広辞苑に防災という言葉が載せられたのは1969年昭和44年5月の第2版からということで、実は最初に発刊されたのは1950年昭和30年なんですけど、この時に発刊された初版本には載ってないということなんですよ。
そうなんですね、
1950年ですから昭和25年ですね、うん、に発刊された初版本には載ってなかったって、そこからしばらくの間防災という言葉が載せられないままこの広辞苑は編纂されていたということなんですが、ようやくこの1969年になって、防災という言葉が辞書に載ったという、うん、だからやっぱりねこれ考え始めたっていうのが割と最近のことでもあるんですね。
そういうことなんですね。
こちらの参考書類は東京連合防火協会発行の新消防 雑学辞典ということで、これまだ考え始めたのが新しいということですから、いろいろ考え直す余地が残されているということです。そして今日令和4年9月1日北海道での呼びかけです。道では今日午前10時から日本海溝・千島海溝沿いにおける最大クラスの地震などを想定した防災訓練、北海道シェイクアウト2022を実施します。この北海道シェイクアウトは地域における防災対策の強化を目的として行うもので、毎年防災の日に地域住民などと連携した訓練として実施しています。で今手元にリーフレットを用意しました。はい、これは設定が書かれていますが、はい、想定としては今日午前10時ごろマグニチュード 9.0 以上の大規模な地震が発生すると、これ仮定するということです。北海道全域で大きな揺れを感じ、沿岸部には大津波警報が発表されたというこれ想定で行われていくということです。で具体的には10時ちょうどから1分間身を守る方法として、まず低く頭を守り動かない基本行動を実施してくださいと、こういうお願いがされております。ドロップカバーホールドオンというね英語で示されているんですが、実はこのシェイクアウトというのはもともとアメリカで始まったものなんですね。2008年にアメリカカリフォルニアで始まった訓練で、参加者が同じ日時にそれぞれの場所で一斉に安全行動を取ると、揺れに倒される前に姿勢を低くするということと、手や腕で頭や首を守る、そして揺れが収まるまでじっとする、動かないということをシミュレーションしてみようということでやる新しい形の訓練なんですね。身の安全を守るための安全行動をおよそ1分間行うということなんで、特別な準備などは不要です。これもしこの時間に行動できないっていう場合には、仕事の手を少しでも止めて頭の中で防災行動の想像をしてみるということでも少しは意義があるんではないかなと思います。ただこれコロナ禍ですよ。でどうなってるのかということが今朝の北海道新聞札幌市内版に出ておりました。9月1日の防災の日に合わせ、新型コロナウイルス流行で中止が続いていた防災訓練を再開する動きが札幌市内各地で広がっていると。札幌市は今年全10区で防災訓練を計画、東区と区内の連合町内会などはおととい8月30日感染対策を徹底して3年ぶりに訓練を行ったと。一方で感染第7波を受けて計画を延期や中止する例もあり、感染者数の推移などを見極めながら実施を判断する状況は続いているということなんですね。市の危機管理課によりますと、今年は全10区で防災訓練を行うんですが、感染第7波を受けまして南区では9月に予定した訓練を10月下旬に変更、避難所設営訓練に限ると。 それから胆振東部地震で液状化被害のあった里塚地区などを含む清田区も9月16日に屋外訓練を予定していましたが、屋内でのパネル展のみとするということです。さらに札幌市立新栄小学校で行う避難所設営訓練も8月から10月に変更ということで、こういったことは全部コロナの余波ということですね、はい、また例年防災の日などに陸上自衛隊、道警、開発局などと行う市の総合防災訓練は2021年に続き中止となりました。職員の感染やコロナ禍での業務負担増が主な理由ということです。札幌の秋元市長はコロナ禍での訓練について、感染対策をしながら最低限できることを行い、防災について常に考えていく必要性を強調しているということなんですが、例えば心肺蘇生の時にもね、
はい、
今まで人工呼吸やってたものができなくなったりというのは以前この朝耳でもお伝えしました通りですが、はい、そうですね、うん、いろんな形でやっぱりコロナで配慮しなきゃいけないということがこの防災でも出てきています。ですからこういったことも含めて今日9月1日いろいろ考えてみる必要はあるんではないでしょうか。まあ、とりあえずですね、家庭での備え、電池とか水とか、あとは携帯電話で充電、そしてガソリンも高い高いって言ってるんですけど、やっぱり自動車の燃料がちゃんと入っているのかどうか、胆振東部地震の後、
ね、
半分以上にしときましょうという呼びかけがなされましたけど、うん、はい、今守られていらっしゃるでしょうかね。車の燃料バッテリーなどもどうぞもう一度ご確認してみてはいかがでしょうか、うん、今日の STB ホームページのアナウンサーブログでも私の防災への思いを書かせていただいております。よろしければご覧ください。以上、朝耳アラカルトでした。